先週は悪い相手のために犠牲を払おうというお話でした。なぜ悪い相手のために犠牲を払って愛さなければならないのかというと、人の心は仕返しとか罰によって変わるものではないからです。人の心はイエス様が地上に注いでくださった愛によって初めて変わるからです。今日は神様が権威者として立ててくださった人たち、王様や政府機関を尊重しようというお話です。ローマ書の13章冒頭です。70年以上前になりますけれども、私たちの国に、原子爆弾を2つ落とすことで、戦争を終わらせたという超大国がありますけれども、その国では4年に1回大統領国家元首を選ぶという選挙をしています。2016年の11月には非常に好戦的な男性の候補者と初めての女性大統領を目指す候補者との一騎打ちになりました。全世界がこの品のない男性候補者に勝たせてはならないということで固唾を飲んで成り行きを見守っている中にありましたけれども、まさかのその男性が、大統領選挙に勝利する、当選するということが起こって、その国の国民自身があっと驚いて、今日疲れて、狼狽するということがありました。元大統領であるジミー・カーター氏が今年の4月になって指摘くださった通り、その超大国アメリカ合衆国は建国から242年間の歴史の中で16年間の例外を除いて常にどっかで戦争をしてきたというのです。戦争をして初めて国の経済がうまくいくという、そういう国になってしまっているわけですけれども、その3年前の大統領選挙でもこの国は戦争をしたいに違いない、そういう意味でトランプ候補が当選するだろうと私は勝手に踏んでいました。彼が当選すれば堂々と世界中で戦争を起こすことができると思ったからです。で、果たして蓋を開けてみるとその候補者が当選したわけですけれども、しかし理由は全く別の理由でした。後から知ったことは、あまりにも生真面目で潔癖なので、戦争をも辞さないと思っていたのは女性の候補者の方であって、蓋を開けてみたら彼自身は戦争を大規模に起こすというような人物ではないことが分かりました。2018年のシンガポールで史上初めて北朝鮮の国家元首とアメリカの国家元首が会談をするということがありましたけれども、そのトランプ大統領は金正恩氏委員長を腫れ物にでも触るかのようにこう丁寧に接していたというのを全世界が目撃しました。その16年前にブッシュ大統領が北朝鮮とイラクをやり玉に挙げて悪の枢軸国だって言っていたのとは正反対の対応でした。私が勝手に理解しているのは、神様はヒラリーを退けてトランプを選ばれたわけですけれども、それはある意味戦争を避けるためにそんな風にされたんだではないかと私は勝手に理解しています。ローマ書13章1節はこのように記しています。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって立てられたものだからです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって立てられたものだからです。 王様の人事、国家元首の人事、大統領、総理大臣の人事に天地創造の神様が介入されるということがここからわかります。私たち人間がどう思おうと、神様が決められた人が王様になり大統領に当選するのだ。トランプ大統領自身 を立てられた方自身が神様であるということなのです。それだけでなくて、ニコライ2世というロマノフ王朝の王様をの虐殺を神様は許され、その後にレーニンを立てられ、また25年以上にわたって、ロシアのみならず世界を恐怖に貶めたスターリンを立てられたのも神様であるということです。1933年に43歳に過ぎなかったヒットラーを立てられたのも神様だということです。1945年の4月にアイゼンハワーに代わって日本に原爆投下を許すトルーマン大統領を立てられたのも神様だということなのです。そして今回も平成の時代の日本の国王をの役割を果たしていた昭仁さんをの退位を許し、新しい成仁さんをこう天皇にするというのを許されたのも天地を作られた神様である。そしてさらにもっと歴史を遡れば、旧約聖書の民ユダヤ人をバビロン捕囚で恐怖に陥れたネブカドネザル王、新バビロン王国ですけども、ネブカドネザル王を建てられたのも天地を作られた神様だということがロマ書13章1節からわかることです。先週の婦人会ではダニエル書2章を読みましたけれども、そこの12章の21節にもこのように書いてあります。神は時を移し季節を変え、王を退け王を立て、知者に知恵を識者に知識を与えられる。王を退け王を立て、王様の人事をしているのは、まあ、人間がやってるように見えますけれども、天地を作られた神様だと旧約聖書にもはっきり記されています。にわかには信じられないという理由でこのような御言葉を軽く見てしまうというのは愚かなことだと思います。アンテナを鋭くして敏感にならなければならない。大きなことをも神様は支配されているのだというのを私たち改めて気づかなければなりません。神様は王様の人事に介入して全世界をご支配なさっています。時に悪い国家元首が現れて世界を荒らし、時に良い王様が現れて世界に平和をもたらされる。そして、各国の元首王様の上にさらに神様は王様を立てられました。その名をイエス・キリスト、私たちの救い主イエス・キリストという王を天皇陛下の上に、トランプ大統領の上に立ててくださっています。キリストが世界の王を支配される結果、全世界をキリストは治めている、そういう構造になっています。ですからそのような王様や国家元首のために私たちは毎日祈るように招かれ進められています。第一テモテ2章の冒頭にある通りです。以前説教でここを取り上げさせていただきましたけれども、今日に至るまで王様のため、大統領のため、総理大臣のために祈りましょうというふうにこう呼びかけましたけれども、祈っていらっしゃいますでしょうか。祈り手の祈りを通しても神様は世界を支配されるのです。ですから私たちが国会議員でなかったとしても、大臣でなかったとしても、祈りを通して神様が国会に 内閣の閣議にこう介入されますので、私たちの祈りを通して、神様はこう共に働かれて世界を変えられる、仮に私たちが大臣でなかったとしても閣議に参加することが、ね、できる、国会の討議に参加することができる、そういう構造になっています。仮に私たちが日本キリスト教団の総会や教区総会に議員に選ばれなかったとしても、こういう決議に祈りを通して私たちは影響を与えることができるようになっています。これがクリスチャンの特権です。ローマ書13章2節にはこのようにあります。したがって権威に逆らう者は神の定めに背くことになり、背く者は自分の身に裁きを招くでしょう。私たちはよく上に立つ人たちをこうバカにしてしまうということがあります。勉強嫌いな人が首相になったとか、ふさわしくない人物が教区議長になったとか教団議長になったか、そんなことでこう心を騒がせることがあるかもしれません。しかし私たちの目に良いと映らなかったリーダーであっても、実は神様がその人をリーダーにお立てくださっているということは忘れてはなりません。その背後に神様の計画があるということを覚えなければなりません。歴史を振り返りますと、国がなくなることで人々が路頭に迷ったというようなことがあります。そういうことを本で読んだのを思い出します。74年前の 8月であれば、日本が敗戦を受け入れた、ポツダム宣言を受諾したその前後にあっては、満州国には130万人の邦人が住んでいて、樺太サハリンには40万人が住んでいたというのです。一夜にして石もて追われる立場に置き換えられてしまった、そういう人たちがいます。ロシアの非正規軍が、軍隊なんですけども、正規の軍人でない人たちがまずやってきたといいます。男性を殺して金目のものを奪うということで、まず腕時計を外して持っていくということを非正規のロシア軍がした。そして女性を見ると強姦するということをした。で、残念ながら時計はネジ式のものなので、1日経つと止まってしまって、でその人たちはネジを巻くって知らないので、時計を捨ててまた別の人を殺して時計を奪ったと言われています。戦勝国の兵隊さんたちがやりたい放題できる、そういう状態がこの無政府状態の中で起きていました。家族と離れ離れになって、家や財産を現地に残して命からがら引き上げてきた人たちが何百万人といるわけです。サハリンには多くの韓国人が住んでいましたけれども、日本人ではないという理由で引き上げ船に乗ることが許されませんでした。彼らはロシア人になって現地に滞在し残り続けました。帰民と呼ばれています。では視点を朝鮮半島に移すと、日本帝国からやっと独立を果たした、足掛け36年間の植民地支配から解放されたというふうになった8月15日でしたけれども、では国家としての体裁を整えることができたのかというと、そうではありませんでした。南北に分断されたからです。そして日本を手に入れたアメリカ合衆国は、今度南半分の朝鮮半島の南半分も事実上手に入れて、戦前亡命していた李承晩、イスンマンという人を傀儡のような形で大統領に据えることに成功しました。成功しようとしていました。しかし韓国の国内には、独立するのであれば南北統一しての独立だろうという統一派の人たちが力強い運動を展開していたのです。 このままでいくと南の韓国だけでの独立というのが果たせない、そういう状況でした。何をしたかというと、反体制派を根絶やしにしたい、そして反体制派がいるのはどこか、今はリゾート地として知られている済州島だったのです。共産主義者がいっぱいいるんだというふうなレッテルを貼って、国内にいたならず者とか北朝鮮から流れてきたヤクザ者を裏で組織して、済州島の住民を殺しまくるということを組織的にしたと言われています。島の住民の 大部分がいなくなってしまうということが、そういう悲劇が起こりました。国家の体制とか政府の権力基盤というものがしっかりしていないという状況において、このような悲劇が起こるのです。また政府というのは治安維持の面でも大切な働きを担っています。例えば私たちがヨットに乗って、レジャーでヨットに乗ってちょっと沖に行ってみて楽しく過ごしていたとしますけれども、そこに外国から来たならず者が現れて、私たちをこう連れて行ってしまうということが起こってはならないわけです。ですから海上保安庁が100隻以上の機関銃などの武力行使のできる機関銃などをこう積み込んだ船、巡視船を100隻以上用意して、またもっと小さな巡視艇も用意して沿岸警備をしているわけです。もう少し想像力を豊かにしてみるんであれば、今私たちが住んでいるこの地域から警察官をことごとくこう罷免して、追放してしまったらどうなるんでしょうか。地域の有力者、ヤクザ者とかが武器弾薬を大量に購入して自警団を組織して、シチリア島のようですけれども、こう正規の警察官と交戦状態になったらどうなんでしょうか。正義はないがしろにされ、弱い者は泣き寝入りし、悪い霊にそそのかされた人たちが思うままの略奪と殺人強姦を繰り返す無法状態というのは究極的なダメ社会だと思います。ですから国家が安定し、政府がちゃんとした仕事をするということが社会を作るためにとても大切なわけです。ロマ書12章3節以降は記します。実際支配者は善を行う者にはそうではないが、悪を行う者には恐ろしい存在です。あなたは権威者を恐れないことを願っている。それなら善を行いなさい。そうすれば権威者から褒められるでしょう。権威者はあなたに善を行わせるために神に仕えるものなのです。しかしもし悪を行えば恐れなければなりません。権威者はいたずらに剣を帯びているのではなく、神に仕えるものとして悪を行う者に怒りを持って報いるのです。だから怒りを逃れるためではなくだけではなく、良心のためにもこれに従うべきです。王様や総理大臣や大統領、軍隊、警察、刑務所、死刑執行をする拘置所、このような機関は、このような人たちは市民に善を行わせるために神に仕えるものとして建てられている。いたずらに剣や銃を帯びているのではなく、神に仕えるものとして悪を行う犯罪者に怒りを持って報いるために建てられている。このように聖書は私たちに教えています。本来であれば天地創造の神が出てきて悪い奴らを蹴散らすということが可能なんですけれども、神様は人間を全宇宙を支配する時の中間管理職にこう任命されたわけですから、任命された人間を使って 正義を行うということが聖書に記されています。作家の佐藤正さんが指摘しているように、国家というのは暴力装置です。暴力を国家が独占することによって私たちの社会が成り立っています。もし私たちが悪い人間を捕まえて自分たちで裁判をし自分たちで罰を行うのであれば、それはリンチです。近代国家はこれを許さないのです。そして暴力を行う、許されている人物というのは法に従う形でそれを使うことが許されているに過ぎないわけです。法の支配の下での暴力の使用、死刑執行官といえども自分の判断で勝手に人を処刑することはできません。裁判官といえども正規の手続きを経ずして、有罪判決を下すことはできないのです。警察官といえども現行犯でない相手に向かって拳銃をぶっ放すことはできないのです。これが法治国家、そして法治国家の基本精神は罪刑法定主義と言われています。罪というのは法によって定められた範囲で罰せられる。ある国では昔大統領だった悪い人物を裁きたいがゆえに、後から法律を作ってその人を処罰するということがありましたけれども、これは訴求立法と言われていて罪刑法定主義ではありません。その時に定められている法律によってしか人は裁くことができないわけです。しかしこのようにどんなに人間として良いシステムを、公平なシステムを作ったとしても、罪刑法定主義を貫こうとしても、時によっては誤った判決が出ることもあります。なぜかというと創世記3章で人アダムが神に背いてからというもの、あらゆるものが不完全になってしまったからです。人間は罪、エラーを犯すもの、失敗するものになってしまったからです。55年前の狭山事件では、高校1年生の女性が強盗と強姦の末に殺されるということがありました。そして被差別部落出身の石川和夫さんが逮捕されて、警察に自白を強要された末に有罪判決を受けたということがあります。そして度重なる再審請求は認められず、今日に至っています。教会と部落解放連盟が石川さんを支え続けています。そのような失敗も起こるわけです。また戦争中、キリスト教会は天皇を神と崇めよと、神社参拝をしろと言われていました。で、日本の多くの牧師は、まあ神社参拝ぐらいだったらいいじゃないかということで、神社にお参りに行きましたけれども、ホーリネスの教会、韓国の教会は頑としてこれを拒絶したわけです。日本キリスト教団からの要請にもかかわらず拒み続け、政府関係から拷問を受け、何人もが死に至りました。で、日本キリスト教団の方は政府の方針に協力しようということで、軍用の飛行機をも献金集めてプレゼントするようなことをしたんですけれども、一連の協調関係の末、教会では牧師と信徒の信頼関係が崩れ、ホーリネスの教会との痛みを残し、戦後を迎えることになりました。ホーリネスでは牧師が逮捕され、教会の建物財産が没収され、信徒は解散させられるという決めを見ました。政府関係にも誤りは起こるわけです。で、この緊張関係の下で戦後のキリスト教会というのは歩みを続けてきたわけです。ロマ書12章5節、だから怒りを逃れるためではなく良心のためにもこれに従うべきですと書いてはありますけれども、しかしこれは信仰の自由を捨てるような部分まで従えという意味ではありません。 信仰を捨ててまで政府に従えというのではないのです。あくまで政府関係が神様に仕えている限りにおいて私たちは従えばいいわけです。一緒になってホーリスネスの教会を見捨てろという政府の方針に私たちまでがわざわざ乗る必要はないわけです。ホーリネスの教会や韓国の教会は最後まで抵抗して命の代価を払って、自分たちの信仰と聖書理解を貫いて、くださいました。そのようにしてしか守ることのできない聖書理解、神学というものが教会にはあります。私自身も神社参拝を拒絶して拷問に耐えたという韓国の牧師グループの流れを引く神学校で学んでくることができました。さて、このように国には王様、大統領、総理大臣がいます。軍隊がいます。警察官がいます。さまざま、それ以外にもさまざまな行政、福祉、教育、そのような多種多様な働きが国家、政府にはあるわけです。このような、警察以外の働きについて少し見ますけれども、インドに、日本キリスト教団から派遣されている宣教師、信徒の宣教師に三浦照夫さんという方がいらっしゃいます。インドのアラハバードというところで大学で農業を教えているわけですけれども、それのみならず被差別部落に出て行って小学校を運営するという働きもされています。私立の小学校を経営されているわけです。実は村には立派な建物、公立の小学校があるにはあるんですけれども、どうして私立の小学校が必要かというと、被差別部落には先生が来てくれないわけです。あんなやつらの教育なんてするかというふうに公務員が言ってしまうわけです。放っておくと子どもたちは計算もできない、読み書きもできない、そういう中で三浦さんが小学校を運営する、政府の力が社会の末端にまで伝わらない、及ばないという国があるのです。また南アジアに行くと政府がゴミを収集するというのがちゃんとできていない国があります。町の小川にゴミがいっぱい、持ち込まれて、ゴミだめになっています。ごく一部の人だけが幸せになる社会ではなくて、社会の隅々にまで豊かさと正義が浸透するためには、やはりどうしても政府が必要です。力を持った政府が、ある程度の力を持った政府が必要です。で、このような活動というのは経済面から見ると消費というか投資のような、消費プラス投資のような活動なわけですから、政府を持つためにはお金がかかるわけです。で、そのことを神様もご存知です。税金を必要としているのです。ですから、その人たちを養うために近代国家は緻密な税務システムというものを持っています。6節以降読みます。あなた方が貢ぎを納めているのもそのためです。権威者は神に仕えるものであり、そのことに励んでいるのです。すべての人々に対して自分の義務を果たしなさい。貢ぎを納めるべき人には貢ぎを納め、税を納めるべき人には税を納め、恐るべき人は恐れ、敬うべき人は敬いなさい。政府の活動が大規模になった今日においては、税金というのは決して安いものではありません。2000年前の当時、福音書などに出てくるユダヤの税金が重い重いと言っていますけれども、今日とは比較にならないほど当時はまだ軽かったわけです。しかし、このような近代国家の政府の活動によって道路や橋が維持されて、町の再開発によって新しい建物が建てられて、 子どもたちは学校で真っ当な教育を受けることができます。また震災などで、様々な災害が起こると軍隊や警察が出動して、瓦礫の処理をしたりとか、遺体に対して適切な対処をしたりとか、また放射能物質の処理などを政府の機関が担当しています。今の政府はたくさんの借金をしていますので、私たち実際に払っている税金よりももっとたくさんのサービスを受けることが実際できてしまっています。こういう機関は神様が立ててくださった。それを支えるために私たちはずるい納税者ではなくて優良な納税者になるようにとイエス様はパウロを通して教えてくださっています。私たちは節税はしますけれども脱税はしないという、国税局から税務署から喜ばれる存在になりたいと思います。信仰を持って喜んで捧げる人を神様が喜んでくださいます。本日は王様が大事、政府は大事、納税が大事、この三本柱でお話をさせていただきました。教会を立て上げようとしている私たちが同時に政府を立て上げるためにも力を尽くす、貢献することができれば私たちの社会はますます豊かになるに違いありません。私たちの日本キリスト教団からも市長や国会議員を生み出し、県庁や官庁で働く人たちを送り出し、ということでイエス様からたくさんの愛情を受けた人たちが国のリーダーになっていく、社会の奉仕者になっていく、という道が開かれています。若者に愛情をかけ、御言葉で育てるときに、このような豊かな使命を私たちが果たしていけるようになります。祈りましょう。天の父なる神様、政府に関して、選挙に関して、曇っていた私たちの目を開かせてくださったことに感謝します。あなたが立てられた権威、あなたが立てられたリーダー、私たちもその方々に協力したいと願います。どうぞ私たちを強くし、税金を払うときにきっちりと税金を払えるように強めてください。私たちが単に国のリーダーを批判するのではなく、その方々のために、またさまざまな役所で働く人たちのため、警察官のため、軍隊のため、祈ることができるように助けてください。そしてまた平和の憲法を守り通すことができるように助けてください。全世界に建てられた教会が政府をも祝福し、各国が平和によって安定した毎日を過ごすことができるように祝福してください。内紛にある国々を覚えます。どうぞその国々にあなたの祝福が豊かに注がれ、紛争が解決し、社会の片隅にいる子どもたちが食料を食べられるようになり、また平和な生活を回復できるようになりますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。